お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨナ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨナ書3章2節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨナ書3章の学びをしていますが、3章の2節。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよ。繰り返しますが、ニネベの町は大きな町であると言われていました。ヨナ1章の2節。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。そしてヨナ書の最後の節でも、ニネベの町については次のように言われています。ヨナ書4章の11節。まして私は、この大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには、右も左もわきまえない12万以上の人間と、数多くの家畜とがいるではないか。未信者は多くの点でヨナ書を批判します。その一つは、この書の中で3回もニネベは大きな町。英語では、ニネベは偉大な町とも訳すこともできるからであり、どうして神様は偉大な町を滅ぼそうとしたのかという批判です。しかしニネベは規模は大きな町でしたが、そこに蔓延していた罪も、神様の御前には重大なものでした。イギリスの考古学者オースティン・レヤードとアッシリア学者ジョージ・スミスが1845年に古代都市ニネベを発掘しました。厳密な意味でのニネベ、つまりニネベの丘は現代のモースルの町からチグルス川を隔てた反対側にありました。町は不等辺四角形に建てられており、およそ長さ4キロメートルで、幅は2キロメートル余りで、ヨナ書で言われているほどの大きな町ではありません。しかしニネベの町は平野にあり、全体をほとんど川に囲まれていました。チグリス川が流れてきて、アッパーザブリバーとして知られている川が流れ込む地点で、二つの川の間に V 字型の谷を構成していました。そして北の V 字の上の部分を横断して山脈がありました。ですからこの地域全体が川と山脈という自然の要塞に守られていたのです。この自然の囲いの中にいくつかの大きな町がありました。ニネベはチグリス川のほとりに位置していました。アッパーザブリバーがチグリス川に合流する分岐点には、聖書の中でケラフと呼ばれている町がありました。この町は今、ニムルデの廃墟として知られています。ケラフは厳密な意味でのニネベからは、南東に29キロ足らずのところにありました。コール・サバットの町は、ニネベの北東、およそ20キロのアッパーザブリバーのほとりにありました。ニネベが大きな町であったというヨナの言葉は、町が城壁に囲まれ、必然的にとてもこじんまりと小さかった時代にしては不思議に聞こえます。エルサレムに行った時に多くの人たちがびっくりするのは、城壁のある町がとても小さいという事実です。今日に比べ、エルサレムはキリストの時代にはもっと小さかったし、ダビデの時代にはそれよりももっと小さかったのです。城壁に囲まれた古代の町は、 とても凝縮されていました。そのような町は包囲されたときに人々がその中に入るための要塞だったのです。ニネベには三つの城壁で囲まれた町々がありました。厳密な意味でのニネベ、ケラフ、そしてコールサバッドです。ニネベが首都となり、その地域全体がニネベという名で知られていました。その肥沃な谷にとても多くの人々が住んでいました。そして包囲された時には彼らはこのような町々の中に入っていったのです。ニネベの町が崩壊した理由の一つは、主に外からの敵のせいではなく、洪水のせいで町の城壁の大きな一部分が取り去られてしまったからであると言われています。創世記を開きますと、次のように書かれているのはなかなか興味深いことです。創世記十章の十一節から十二節。その地から彼はアシュルに進出し、ニネベ、レホボテ、イル、ケラフ、およびニネベとケラフとの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。神様の御言葉全体を通して、この町の大きさが強調されています。この地域全体がニネベという名で呼ばれていました。なぜなら、ニネベがその地域の首都だったからです。古代ギリシャの歴史家クニドスのクテシアスは、ニネベを一周が480スタディオン余りもある都市として説明しています。これはこの円周が135キロ以上あったことを意味します。そのようなわけで、ニネベはいくつものコミュニティの集まった非常に大きな町であったことがわかります。南カリフォルニアの状況はニネベにとてもよく似ています。ロサンゼルス地域は少なくとも実際のロサンゼルスの町以外に25の小さな自治体を含んでいます。私たちはかなりの領域を含むそれらすべてを大ロサンゼルス地域の一部として話します。以上のようにとにかくニネベは大きな町でした。物理的にも大きく、またその町の邪悪さにおいてもひときわ目立っていました。つまりこの町は、私たちが他の預言書の中で読んだ神様の裁きの原因となったのと同じ罪で有罪でした。アモス書とホセア書の中で私たちが見たのは、神様が人々に裁きをもたらされた理由は、彼らの贅沢な暮らしと性的な不道徳、神様抜きの音楽、そして酔っ払うことでした。ニネベにも同じことが言えました。彼らは偶像に引き渡され、彼らの敵に対する残虐さと野蛮な行為は口にすることもできないほどであり、町ではひどい不道徳が行われていました。この町は酒と売春宿、アルコールとセックスの町でした。これらのものが大きな町ニネベの特徴でした。そしてこの大きな町に行ってミニストリーをせよとヨナは今召されたのです。ヨナ書三章の三節。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。今ヨナが主の言葉の通りに物事を行っていることに注目してください。最初の時には彼はタルシュシュに向かって出版しました。しかしそれは主の御言葉の通りではありませんでした。でも今彼は主の御言葉の通りにニネベに入っていきます。ここには、ニネベは行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であったと書かれています。 これはもちろん批判家たちが笑い、馬鹿にする言葉です。しかし説明したように、事実上これらのうちの一つの町を回るだけなら数時間で済みますが、三つの町があり、その間には数百万人の人々がいたと概算できる大きな地域があったのです。今ヨナはこの地域に入ってきていました。ですから、ニネベは行き巡るのに三日かかるほどの非常に大きな町であったのです。ヨナ書3章の4節。ヨナはその町に入って、まず1日目の道のりを歩き回って叫び、もう40日すると、ニネベは滅ぼされると言った。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。要点は、ヨナが行き巡るのにはかなりの時間がかかったということです。彼は放送技術を持っていたわけではありません。拡声器さえも持っていなかったのです。どのようにして叫んで回ったのだろうと私はこれまで不思議に思ってきました。ニネベとロサンゼルス地域との類似点を考えました。私が住んでいるのはパサデナと呼ばれる町で、ロサンゼルスのダウンタウンからは16キロほどのところにあります。パサデナの南へ40キロほど行くとロングビーチ、そして西へ32キロほど行けばサンタモニカです。その間にはすべて次から次へと小さな町々が続いています。ヨナが南カリフォルニアを歩き始めたと想像してみてください。ついでながら彼は車を持っていませんでした。彼は街角や混雑した交差点で立ち止まってメッセージをします。それから次の交差点へと道を歩いて行き、信号が変わるのを待っている間に、また別の群衆に話したとします。このようなやり方では、街を網羅するにはかなりの時間がかかったと思われます。この時点で誰かが私に、ヨナはどうやって群衆を集めたんでしょうかと質問するかもしれません。群衆を集めることは説教者にとっていつでも問題です。私たちが一人でも多くの人たちに神様の御言葉を聞いてほしいと願うのは自然であり正常なことです。ではヨナはどのようにしてやったのでしょうか。彼は私たちが持っている現代の手法や戦術は一つも使いませんでした。彼は大きな行動を借りて派手な宣伝をするようなこともありません。ヨナはどんなからくりも使いませんでした。彼は有名人を連れてくることも、大物歌手を連れてくることもしませんでした。そして群衆を楽しませるようなこともしなかったんです。そのようなことは彼のやり方ではありませんでした。ヨナは今日私たちが使うことのできる方法とは少し違う方法を使いました。彼の方法は彼が死からよみがえった人物であったということでした。彼はなかなかの見せ物だったと思います。魚の腹の中で三日三晩過ごした人物は魚の口に入っていったときと同じようには見えなかったはずです。ちょっと前に、魚に飲み込まれ、生き残ってその話をした人たちの実例を示しましたが、その中で、ハリー・リマー博士が2日間魚の中で過ごした人物に会ったことについて話をしました。その人は、20世紀のヨナとして、ロンドンで見せ物になりました。リマン博士が2年後に彼にインタビューをしたとき、この人は体中の毛が一本もなく黄色っぽい茶色の肌をしていました。お分かりの通り、魚がこの人を消化しようとして、魚の胃液が彼に反応したからです。魚の胃液のような化学物質が彼に影響を与えたに違いなく、明らかにヨナにも同じことが起こったと思います。 ヨナの肌色と彼がどのように見えたかを想像することができます。例えばヨナが街角で立ち止まると、群衆が集まってきて彼らは、あんたは一体何者だい？一体どこから来たんだ？と言ったと思います。そこでヨナは彼らに、私は死から蘇ったのだ。神様が私をニネベに送られたのに、私がタルシシに逃げようとしたので、巨大な魚が私を飲み込んだんだよ、と言いました。人々はヨナの話を馬鹿にしませんでした。このようにしてヨナに耳を傾けたのです。今日、ロシアの郊外でとても多くの人々が主に立ち返っています。それはこの番組のテープの一部がユーゴスラビア語、ルーマニア語、そしてその他のいくつかの言語に翻訳され、今日その地域の人たちに伝えられているからなのです。私たちが考えもしないような場所で神様の御霊の本当のムーブメントが起こっているのです。邪悪なニネベのような町で、一体誰がヨナのような人物のメッセージに耳を傾けると誰が想像できたでしょうか。ヨナは、私は死から蘇ったのだ。そしてこれが神様からのメッセージと言って、神の御言葉をまっすぐに語ったのです。そして私たちがしているのも、ヨナと同じメッセージです。私たちは死から蘇った人物に関するメッセージをしています。ですからパウロは次のように書いています。ローマ人への手紙4章の24節から25節。私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰義とみなされるのです。主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。ヨナは裁きのメッセージを持って町に入りました。もう40日するとニネベは滅ぼされると言ったんです。おそらくヨナはそのメッセージを辛口に語ったのだと思います。なぜなら彼はニネベの人たちを憎んでいたからです。ヨナ書三章の五節。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。ここには、そこでニネベの人々は神を信じと書かれています。これは旧約聖書の中に書かれている驚くべき言葉です。どんな人に対しても、神様が求められることは、ただ神様を信じることだけです。神様はあなたに何を信じるように求めておられるのでしょうか。それはただ神様があなたのためにしてくださったこと。キリストがあなたの罪をあがなうために死なれたこと。そして主は蘇られ、今は神様の右手におられ、あなたのために取りなしをしてくださっておられることを信じるように求めておられるのです。ニネベの人々は神様を信じました。神様を信じること、それは今日の私たちにとっても同じように真実であり、神様が望んでおられることです。残念ながら教会では多くの人たちがちょっとしたクラスに出て、聖書については、とても多くのことを語り、シロアリのように忙しくしていますが、彼らは神様を知らないのではないかと心配します。またここには、そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、と書かれています。彼らは自分たちの信じたことを実演しました。本当の信仰とは、いつでも行いにつながります。身分の高いものから低いものまで荒布を着たと書かれている通りです。 ヨナ書三章の六節。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って、王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。人々がこのようなことをし始めたとき、彼らはもはや罪を犯すことはありません。彼らは神様の御前に深く悔い改め、神様の憐れみを乞い求めています。そして神様に憐れみを求めるとき、あなたは神様が憐れみ深いお方であることに気づくのです。ヨナ書三章の七節。王と大臣たちの命令によって、次のような布告がニネベに出された。人も獣も、牛も羊も皆、何も味わってはならない。草をはんだり、水を飲んだりしてはならない。この人々のうち、多くの者たちは、アル中でしたが、今彼らは水も飲んではならないと命じられています。ヨナ書三章の八節。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおのの悪の道と暴虐な行いから立ち返れ。あなたもまた罪から立ち返らなければなりません。もしあなたがキリストのもとに行くなら、あなたは今ある状態のままで行くことができます。でもキリストのもとに行ったとき、あなたは、罪に背を向けなければなりません。罪に背を向けないで、主を受け入れることは不可能です。またここには、おのおのの悪の道と、暴虐な行いから立ち返れと書かれています。ニネベの人たちは残忍で暴力的な人々でした。彼らは残虐行為と、残忍さと、暴徒の支配に取り憑かれていたのです。ところが今王は、それらすべてのものに背を向け、神様に憐れみを乞うて叫べと言います。この町には最も不思議なことが起こりました。町中が神様に立ち返ったのです。王座についている王から、あばら屋の平民まで、彼らすべてが主に立ち返りました。彼らは神様に向かって力強く叫び、神様を信じました。どこででも神様の御言葉が述べ伝えられ、教えられる場所には神様の御霊の働きを見ることができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ヨナ・ニネベに着くというテーマで、ヨナ書三章二節から八節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。